ここからは健康長寿のまちづくりの応延隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ今日のメンバーを自己紹介からいきますかね。
そうですね、久しぶりに人数がいっぱいいますからね。
はい、
はいはい、じゃあまず私から、支えたい隊長の佐藤慶三です。今日も頑張りましょう。
あー、元気。
はい、副隊長の中村です。久しぶりにスタジオに来ました。
いいですね、人が多いと嬉しいですね。
はい、あ、事務局の大野茂美です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということで、今日はちょっと ね、
まあ、今まで宣言も明けましたし、
そうですね、うんうん、まあ、マスクを着用の上、しっかりと対策を講じながら、はい、進めてまいりたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まず今日のテーマなんですが、
そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、スマホとの上手なね、
そうですね、スマホの話という話で、うん、
使い方というか、
皆さん多分思ってると思うんですけどね、うん、新型コロナが流行ってスマホの使ってる時間みんなものすごく増えたと、うんうん、多分ですね、特に仕事でも使いますし、うん、あと家庭に帰ってからでもスマホ時間が増えたと。でそれで結構今問題になってるのが、まあ以前からあるのはあるんですけどね、スマホネック。
はい、
うん、私の外来にもですね、うん、やっぱり首が痛い、肩が痛いと、うん、なんでだろうと思って調べてみたら、実はもうスマホネックだと。
スマホネックですか？
はい、はい、はい、首ですね、
うん、はい。
はい、スマホの首の障害。うん、まあ、昔はですね、ストレートネックって言ってたんですけどね、うん、もう首がまっすぐになることが問題だということで、うん、まあ、最近はもうわかりやすいようにスマホネックと。
うん、はい、は
い。まあ、PC でもなるんですけども、今圧倒的にね、スマホが多いですね、スマホネックと。はい、いうな、まあ、病気というよりも状態があるということですね。はいはい、うん、
まあ、コロナの影響 も、はい、もうかなりあるということ で、
そ、 うです、ね、
ね、その辺のお話、
そうです、ね、
詳しく
今日はしていきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。まずはちょっとコロナの
現在の状況ですか。
現在の状況から
いきましょうかね。
はい、お願いしたいと思います。
はいはい、まず皆さんご存知のように今減ってますよね。
減ってますね、
うん、東京も大阪も福岡も、まあ、宮崎県も延岡も減りましたね。うん、で、まあ、まあ、パラパラ、1日に1人か2日に1人ぐらい出てますね。うん、で、これは第6波というわけじゃなくて、第5波の尻尾が今出てると。で、ちょうど今、9月の後半に連休がありましたよね。
ありましたね。
はいはい。まあ、シルバーウィーク。で、その時に、まあ、いろいろ人が移動した後の感染者がパラパラ今継続して出てると。いうような状況ですね。はい。だからまあこれは予想の通り、だいたいこれぐらいは出るんじゃないかなっていう感じでパラパラ出てきて、
はい、
はい、で今実効再生産数が先週末で 0.54、 まあ1人が何人に移すかっていうのは 0.54 まで落ちました。
はい、
で今週入ってからですね、ちょっと上がったんですね。
うん、
今1ちょっと超えました。
うん、
今増えたんですね、
ちょっと上がったり下がったりしている状況で、うん、まあ、おそらく緊急事態宣言が明けたので人がちょっと動きますので、まあ、今から極端にはしばらくは増えないんですけど、上がったり下がったりと、まあ、医療崩壊を起こすほどじゃないけれども、増えたり減ったりするとということで、まあ、注意は必要な時期が続くと。ただですね、明らかに違うのはですね、以前はですね、ワクチン打ってる人が少なかったので圧倒的にやっぱり悪くなる人が多かったんですけど、はい、今の現状はですね、重症化する人が非常に減りました。
うん、
はい、でかかる人もやはりワクチンを打ってる人は非常にまあ症状が軽いのと、例えば家族の中でみんなかかってるんだけどワクチンを打ってるおじいちゃんおばあちゃんだけかからないとかですね、
うん、
まあ、そういうふうにワクチンの効果が相当今出てきてるんですね。
うん、
だから延岡は65歳以上のワクチン接種率 90% 超えてるんですよ。ものすごいんですよ。
すごいですね。
ものすごいです。こんなところないですもんね。だからそういう意味でも、やはり今、延岡で重症者が少なくなったっていうのはすごく大事なことなんだと思いますけどね。
はい。
はい、それから、感染してる人。はい、これは8月の終わりまで私統計を取ったんですけども、デルタ株に感染した約350人ぐらいの人を見てみるとですね、かかった人の 98% はワクチンを打ってない。ということは、打ってない人がほとんど、かかった人は。で、打ってる人にかかった人が、まあ、5、6名いたんですけども、その5、6名は家族内感染で、他に家族の感染して、まあ、マスク家族内ではつけませんよね。知らないうちに濃厚接触で移って、で、その人たちも感染したんですけど、みんな症状が軽いと。
うん。
うん、まあもう、家族で感染してですね、おじいちゃんおばあちゃんワクチン打ってて、はい、まあ感染したんだけど、他の子供たちとかの方が症状が強くて、おじいちゃんおばあちゃんが子供たち看病してたと。いうようなところもあるぐらいで、やっぱりワクチンの効果というのは感染予防も重症化抑制もどちらにも必ず効いているというところが、もうはっきり分かったのが今回ですね。で、これからどうなるかということで、実は、まあ我々はおそらく冬になってくると、また乾燥してきて、ウイルスの飛沫自体がちっちゃくなっていくと。それから我々も体の方も免疫持ちやすくなるということから考えると、まあ、昨年同様、11月の後半ぐらいから第6波が、まあ、大きさはわかりませんけど、来る可能性が高いということで、実はもう準備をしているところですね。医療関係者みんなからね。
はいはい、
だから、いろんなデータがあって、世界中で、もうワクチン打ってるところ、例えば 80% 超えてるところもあるんですけども、やはりマスクを解放してしまうとですね、感染率またバーッと増えてるんですよ。例えばシンガポールなんかは 80% もう接種率超えてるんですけども、まあ、ワクチンを終わったっていう人たちがマスクをつけなくなった後に急激に感染者数が増えてます。ただし、重症者数は増えてない。だから感染者数は増えてるけど重症者数は増えてないので、まあ、どっち取るかという問題なんですけども、ただ重症化率が10分の1になっても感染者数が10倍になったら同じなんですよね。
そうですよね。
だからトータルのことを考えるとやはり今年の冬まではしっかりマスクをつけて予防対策をするというのがすごく大事なんじゃないかなと思いますね。で、皆さんご存知のように、まあ明るい話で言うとですね、
はい、
まず日本製のワクチンがいろいろまた出てくる、
うん、
それから、抗体カクテル療法、これ、まあ、延岡比喩がで13で14例ぐらい使ったんですけど、
ね、
劇的に効きます、
はい、
で重症化も非常にしにくくなる、
はい、
うん、だからまあこういう治療の選択肢が増えてきた、
うん、
さらには、今年の年末もしくは来年になると、酵素の阻害剤やポリメラーゼの阻害剤という新しい経口治療薬がいっぱい出ます。
飲み薬です
ね。飲み薬。はい、うん。だから飲み薬を飲むと、まあ、ウイルス量がある程度抑えられるということで、うん、別次元の話になるんですね。だからこれから先はちょっと明るい未来が見えてくると。さらには、ヨーロッパや、アメリカではですね、感染性は強いけど、あんまり重症化しない株という、まあ、要するに、風邪みたいな。そういうような株がちょっとずつ出始めてるんですね。だから今重症の変異がいっぱい言われてるけれども、実は変異がいっぱいいろんな種類が出てきて、
うん、
まあこれからその中で、まあ重症化はせずに広がりやすくて風邪みたいなウイルスにだんだん変わってくるっていう可能性がかなりあるんじゃないかと。
うん、
で、治療の方法性も予防の方法性も、まあワクチンと薬ってダブルでできるようになりましたしね。まあそういう意味では、来年の春ぐらいにはかなり明るい未来が見えてくるんじゃないかな、というふうに思ってるところなんですけどね。はい。で、まあこれが大体、今感染症みんなやってる連中の、まあ、コンセンサス。みんなが思ってる。日本の場合には医療のいろんなことがコントロールができてきて、来年の春ぐらいには、あ、もう、風になるかなっていうようなところで先が見えてくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。
そんな後ですね。
そうですね。
はい。
明るいお話をね。
そうですね。
や
っぱ医学がものすごく進歩してるのでね。だから追いついてきてまきたっていう形ですね。はい、はい、はい。
まあでもまだ
推奨
されないようにということですね。
うん、そうです。はい。
はい、ありがとうございます。
高く放って渦の中へ。
回のテーマ
そうですね、ちょっと明るい話題の後に
そうですね、はい、はい、行きたいと思います、う
ん、スマホネックなんですけどね、うん、
はい、
はい、じゃあここで中村さんですね、
はい、
頭ってどれぐらいの重さがあるんですけど、頭部、人間の、
人によって違うかもしれませんけど僕の場合がどのぐらいでしょうかね、
じゃあ
5キロぐらい、
おお、バッチ
リ、
あ、そうですか、
ちょうど大体5キロぐらいなんですね、5キロってペットボトルの 500cc5 本、あ、10本分ですかね、あ、ここに10本ペットボトル考えたらすんげえもんが乗ってるでしょ、
あ、
うん、だから人間 の頭って頭蓋骨がかなり大きいですよね、はい、中にまた水が溜まって髄液が溜まってそこに豆腐みたいな脳が浮かんでるわけですから、ここほとんど中詰まった状態なんですよ、
あ、
うん、だから実は人間の体の中の大体重さのですね 7% から 10% は頭なんですね、でスマホネックは何で起こるかというと、スマホをするときって必ず大体下向きますよね、
うん、
そうすると頭がどうしても前屈すると、
うんうん、
はい、まあ、PC でもそうなんですけど、 PC の場合にはまだ少し遠くにあるんですよね、
パソコンですね、
前はスマホネック前は PC ネックって言ってたんですけど、はい、今はもっとスマホと下になるので、
はい
はい、でだんだん集中すればするほど下向くんですよ、人間ってね、でそれで首のところのちょうど頸椎のですね、ちょうど曲がり角のところが漫談前に傾いていくと、でもともと人間の首っていうのはですね、前に傾くんじゃって後ろに行って30度ぐらい後ろ向いてるんですね、が普通なんですよ、それが前になることによって結局首が後ろにこうやって反ってたところがまっすぐになるので、ストレートネックっていう、首がまっすぐになる、それによってもっと首に負担がかかる、
ストレートネックっていうんですか、
というですね、別名ですね、例えばこれが腕が、うん、あ、体で手く、ですね、拳の部分が頭だとすると、この状態でまっすぐ上に乗ってたら全然問題ないんですが、頭がこうやって曲がった状態ですね、ただものすごく負担がかかるんですね、
うーん、
骨にも
前に
こうなるん
ですね、これ前向きで支えますもんね、
は
い、
そうすると後ろの筋肉は突っ張ったまま、
はい、
前の筋肉は圧迫されたままと、だからどちらも良くないんですよね、だから後ろも前も、まあ、強さ乳突筋とかいろんな筋肉関係してるんですけど、そうするとその状態が長時間続くことによって、まあ、当然筋肉の痛みとか肩こりとかそういう、まあ、筋肉の症状と、あと骨自体のところの関係する症状も出てくるし、で問題はですね、それぐらいだったらいいんですけど、吐き気が出たりとか、はいはい、それから、まあ、頭痛は当然出ると思うんですけど、目の奥が痛いと、で症状が出てき始めて、で実はその延長線上にですね、まあまあ、コロナうつっていうのもあるんですけども、その中の加えて、まあ、要するにずっと体が体調が思わしくないっていう状態が続くことによってうつが結構出るんですね。だからこのスマートネックからうつ症状まで出て、今度はうつ症状によって消化器症状が出てきたりとか、吐き気が出てきたりとか、いろんな症状にこう分化するというので、実はスマホネック直したったら全部症状取れちゃったというような人たちも今増えてきてるんですね。だから結構ですね、この問題って今大きいと。はい、ちなみに男性と女性どっちが起こりやすいと思います？小野さんどっちだと思います？男性と女性。
女性？
ですよね。なんで？
骨が細いから。骨も細いから
、うん、骨も細いし筋肉も細いですよね、
うん
うん、で頭の重さは実は男性も女性もあんま変わらないですね、
うん、
ということは首とか筋肉が細い女性の方が圧倒的にスマホネックになりやすい、で女性とかやっぱりちっちゃい子供さん、今小中学生でもスマホ持ったりしますので、
はい、
もうそういう子供のゲームのしすぎとかで結構スマホネックになっちゃったりすると、でまあ不登校だとかそういうところにも関連してくるっていうのが今問題になっているところなんですね、
なんか首凝りそうですよね、やっぱね。
そうですね、
話聞くだけでも、はいはいはい、首のこう、
首筋、首筋肩こり、はい、
ね、
はい、まあこの凝るだけだったらいいんですけど、リンパの流れも悪くなる、全部うっ滞してしまうと、
は
いうことで、もう実は結構な症状が出る人が多くてですね、で痛み止め飲んで胃が悪くなったりとか、もういろんなことが重なってしまうと、だからもう悪循環に入っちゃうんですね。だからもうこのスマホネックっていうのはもうこのコロナに 入ってからだんだん増えてきて、うん、コロナの状態を余計悪くしていると。だから逆に言えばこれをどう直すかということを考えると、それだけだけでもだいぶ明るい世界が来るんじゃないかなと思うんですけどね。
でもこれって自然に治るものなんですか。
まあ、だからちゃんとそれをコントロールするということができるので。
できるんです
よ。後からですね、
まっすぐなった、
ね、運動の専門家の吉本さんが出てきますからね。
う
ん、まあ、ちなみにじゃあどうやって調べるかっていうことなんですけど、まあ、一番簡単な方法はですね、
はい、
あの壁にぺったんとも
う背中
もつけて、お尻もつけて、肩もつけた状態で、でその状態で普通に立った時に首が頭が後ろについてない場合はあれとちょっと思わないといけない、まあ、予備軍ですね。で無理やりこうやってつけてなんとか使えるぐらいだったら、まあちょっと軽いスマホネックかと。でもうひどくなると筋肉が固まっちゃうので、首を後ろにつけようと思ってもつかなくなっちゃうんですよ。頭もですね、後ろにコックスができなくなるので、それぐらいになったらもう重症なので、もう病院行きですよね。一番簡単なのはだからもう壁にくっついて、まず自然な状態で首が前に行ってたら、もうあなたはスマホネックになる可能性があると。でこうやってなんとか後ろにつくような状態だったら、まあ、まだまだスマホネックが始まったところなので、治療をするとかなりコントロールができるということになりますので、ぜひチェックしていただければと思います 。まあ、いろんなホームページとかでスマホネックのチェック法といろいろ出てますので、ぜひやっていただければと思います。
はい、じゃあちょっとご自分の程度というかね、
そうですね、
見てみてもらいたいですね。
立つだけできるんですね、はいはい、壁がないとできませんけど、
はい、
まあ、壁がないときはもう人間が2人並んでやるって言ってます。仲がいい人がいればですよね。
はい、
はい、
まずはチェックしてください。
はい、動かし方、ストレッチ、これがすごく大事な、になってきますので、
はい、
もうこれはもう吉本さんの出番だということで、
はい、ね、
はい、よろしくお願いします。
はい、
ちょっとあの自己紹介から、
あ、そうですね、
はい、事務局長で理学療法士の吉本です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
本当あの勉強になっておりますけども、
うん、
ストレートネック、まあ、いわゆるあの 鞭打ち状態みたいですね。そうですね。はい、そういう状態で、はい、先ほど先生あのおっしゃったように強鎖乳突筋とかですね、うん、これはあの本当頭蓋骨から、鎖骨の方ですね、はい、についているような筋肉なんですけれども、他にもまあ、あの首から肩なんかもいろいろついている筋肉が、うん、肩甲胸筋だったり、はい、僧帽筋の上部繊維だったり、まあ、いろんな筋肉がこう首から肩にかけてとかですね、
首肩周りとものすごくいろんな筋肉が多いですよね、
ついておりますので、うん、やっぱスマホに集中するとその筋肉がパリッとこう張ったような状態でですね、凝り固まったような状態なので、
はい、
あのまあ、姿勢っていうところが非常に大事なんですけれども、まあ、ちょっと体操としては、顎押し体操っていうものが、
顎押し体操、
ね、はい、
これ結構簡単にできるのおすすめですよね。そうです
ね。はい、ですね、はい、まず背筋を伸ばして、はい、正面向いてですね、うん、軽く顎を引くような状態。
はい、顎を引いてください。はい、
で次に、顎に手をこう置いてですね、はい、どちらでも一方の手でいいんですけども、頭ごと動かすように、顎をですね、ぐーっと後ろに押すような、はい、こう、なんていうんですかね、上に伸び上がりながら少しこう、顎を引くような感じですね。そういうふうにして、そのままの状態で、この手を離して、
はい、
天井を見上げるようにぐーっと首を上に上げてですね、まあ、しばらく5秒間ぐらいキープすると、
はい
はい、
天井を見上げるよ、ね、
そうですね、ぐーっと上に顎を突き上げるようなですね、はい、でこの時きつかったらですね、顎を上に上げた時にちょっとこう口を開けてみるのもいいかもしれないですね、
あ、
開けたり閉じたりですね、うん、するとあの筋肉が収縮したり弛緩したりするので、うん、
はい、
上を向いて口をあんわんわんわんとこう口を開けたり閉じたりするのも、うんうん、手ですね。
これ何回ぐらいするのがいいんですか？
そうですね、まあ何回かっていうのはあれですけども、まあ、あの5、6回ぐらいは
5、6回ぐらいをワンセットでということですかね、はい、まあ、これはまあできるときにするといい
ですね、あとはですね、特に首をよくこう回される方とかいらっしゃるんですけど、
はいはい、
あんまり首って回すのに長けてる関節ではないので
、そうなんですか、
はい、
なんかよくぐるぐる回してますよね、
前後とか左右にこう動かしたりする部分なんですけど、うん、はい、あんまりこうすり鉢状にこう回すっていうのには本来あんまり適してないらしい
んですよ。そうなんですね、なんか回した方が良さそうな感じがしますよね、
まあ、軽く回すにはいいんですけれども、 それよりも肩をよく回した方がいいです
。肩、
首からついてる筋肉は肩にほぼついてるので、はいはい、しっかりまあ両手をですね、肩にこう、あの自分の肩の方につけて、うん、肘から回すようにこうしっかり回すと、
はいはい
はい、これで息を止めないようにですね、うん、しっかり前後ろ、
呼吸をしながら、
はい、呼吸をしながらですね、前後ろにしっかり回す
と今実際の皆さん、
はい、ね、
放送しながらやってますので、
ね、でも気持ちいいですね、はい、
そうですね、
まあ、そういうのをするだけでも首回りっていうのはですね、かなりほぐれるので、まあ、首はもちろん直接前にじわっとこう顎を引いて下に向いたり上に上げたりですね、まあ、戻して今度は頭を横に倒したりですね、はい、左右にこう倒したりと、あとはまあ右の人を向くような感じでぐるっと右を向いたり、こう左を向いたりとかっていう動きは結構いいんですけど、ちょっとすり鉢状に回すとかっていうのはまあ軽くやってもらう分ぐらいにして、あまり強くやりすぎないと。
そうですね。接点がそんなに、あの、第二頚椎とあそこのとこないので、
はい、
はい。はい。あの、すり減っちゃう可能性があるので、
そういうのが起こりうるので、
あんまり。
あんまりこう回しそう。
あ、ですね。こうはダメなの？これもダメなの？
あ、それはいいです。横に倒
すのは、横に倒すのはいい。
はい、倒すのはいいと思うんです
よね。前後左右
ですね。
前後左右に首を、はい、
ぐるっと回すと変なところが擦れる可能性がある
ので
、
あんまり回すのも、あんまり回すの良くないかなというふうに言われています。
なるほど。
あとは両肩をですね、だらっと横にたら手を垂らしてですね、
はい、
で両肩がこう耳たぶにつくような感じで上にギューッとこう引き上げて、
肩を引き上げる。
はい。
はい、
で、まあ、5秒ぐらい止めたら、ゆっくりストッと下ろすと。はい、まあ、これもすごくこう、僧帽筋とかですね、
はい、
肩甲胸筋なんかも働くので、うんうん、非常にこう首周りの筋肉がほぐれますので、
うんうん、
こういうのもいいかと思います、
はいはい、まあ、逆にこれこういう姿勢がダメっていうのがありますか？
一番良くないのはやっぱこう顎がこう突き出たような状態でですね、うん、背中を丸めて顎が前に突き出たような状態っていうのは良くないっていう姿勢になってくるので、
じゃあ顎引くんだ。
やっぱこう、まあ、パソコンでもですし、なんですけど疲れてくると、
はい、
やっぱ腹筋ずっと使ってられないので、
うんうん、
姿勢がこう丸まるんですね。背中が丸まってきますので、ずっとこう下を向いてると徐々にこう顎が今度上がってきて、
うん、
で、まあまあ、ストレートネックみたいな形にもなるんですけども、うん、あの首周りの筋肉がバリッとこう張ったような状態になってきますので、 いわゆる姿勢が悪い、こう延敗というか猫背みたいな、
はい、
そういう姿勢になってきやすいので、それは良くないですね。だから時々やっぱあのこう筋肉っていうのはこうずっと収縮したまんまが良くないので、うん、時々こうやっぱこう動かしてやるっていうことが大事なんですね。一番いい姿勢っていうのはじっとしとくことではなくて、
はい、
時々動かすことなんですね。
うん、
はい、じっとしとくのがいい姿勢ではないと。たとえいい姿勢をあなたいい姿勢ですねって言ってもそれをずっと続けてればこれはいい姿勢とは言えないと。
うん、
時々こう動かすことが大事なので、
はい、
悪い姿勢もまあある意味ちょっとの間でやれば私は良しと思ってるんですね。だからそれをずっと続けないでいろんな姿勢を作るとか、まあ時々動かすとか、
うんうん、
そういうのがすごく大事かなと。あんまり同じ姿勢を長く取っとかないように、
うん、ある程度以上固まったらもうそうしばらく動かす、はい、というのがすごく大事ってことですね、
はい、まあいい姿勢を取ったらまあちょっとしばらくしたら、うんうん、体を動かして
肩
を
回すとか
ですね、肩を回すとか
首をちょっと上下左右に動かすとか、
やっぱり体を動かせって感じがなきゃ目の前にですね貼っとくといいかもしれない
ですね。そうですね、
バイ吉本
さあこれはね、あのどこでもできますので、時間があれば ね、ちょっとの間にやっていただければいいかなと思います。
もう本当特殊な体操じゃないので、
うん、
も
う
やっぱそれだけでもし、
はい、
ストレートネック、まあ、スマホネックが良くなるのであればですね、うん、だいぶ違うと思いますからね、うん、
はい、
うんうん、確かに患者さんにこうやって話をするとですね、うん、頭痛がなくなったとか、うん、あのめまいがだいぶ取れるようになったとか、吐き気がなくなったとか結構言うんですね、
うんうん、
だからぜひもしあれだったらやってみていただけるとですね、あの結構効きます、うんうん、ぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、よく肩を動かしてください。
はい、はい、動かしましょう。
さすがプロですね。
はい、ありがとうございます。 ここまではスマホネック
について、そうです
ね、うん、とあとまあそれを改善するための体操、ね、
うん、
そういったお話でしたけれども、ね、まあ、どうしてもやっぱり通常私たちの今のこの生活の中では欠かせないものの一つになってますから、
ね、
はい、まあ、上手に使っていかないといけないですよね。
うん、まあ、そのために、 小野さんスマホ1日でどれぐらい使います？
私、
うん、何時間ぐらい？
結構使ってるかもしれないですね、うん、もう依存症かもいやそういう方多いと思いますよ。
そうですね、うん、
特に若い方ってどこに行くにもじゃないですか、
ね、うんうん、
あのまあ、例えば食事に行く、まあ、トイレまで持っていく、
うん、は
い、
ね、食事に行っては写真撮り、トイレで特にメールチェックし、
はい、っていう方多いんじゃないかなと思うんですけど、
ね、まあまあ今依存症って話が出ましたけど、スマホがないと
不安になるっていうね、うん、それはあるかもしれない。
あのどっかの携帯が鳴ったら自分のかと思ってしまったりとか、振動があったら自分あのすぐ振動がないのに震えてるように、
うん、
まあ、ファントムバイブレーションシングシンドロームって言うんですけどね、
うん、
うん、なんか鳴ったりとか揺れたりっていうのがあったら自分のが鳴ったと思ってしまうっていう、はい、それだけ脅迫観念になってしまうと今度は逆に良くないんですよね。
うん、
うん、だから今言われているのはスマホに依存になりかけるとそういうのが出やすくなるので、時々使わない時間、別のところに置いとく時間とか決めとった方がいいのかもしれないですね。
うん、確かにそうですよね。
で長時間使うことによって、まあ、ストレートネックも出てくるんですけど、たあとはもう例えば目の疲れであるとか、まあ、眼精疲労は当然起こりますよね、はい、それから変な姿勢で、まあ、首だけじゃなくて他の背骨が歪んできたりとかね、
うん、
子供さんなんかは側弯の原因にかなりなりますね、はい、それから寝る前に長時間スマホを使うと今度はあの頭の中が活性化された状態になってしまうので眠れない、もう不眠の原因にもなりますよね。とあとちょうど長時間使うとですね、バーチャルの世界と現実世界が混沌としてしまってですね、まあ、混乱してしまいやすくなる。
う
ん、それでこう精神的な病気になってきたりとか、そういうことのストレスの原因にもなるということで、まあ、うまく使い分けると。
うん、ね、確かに情報をね、キャッチするには、もう一番手っ取り早い方法ですし、うんうん、
はい、
いろんなものがすぐにね、調べられるという点ではすごく便利ではありますが、うんうんうん、
節
度を持ってというかね、
うん、もう夜連絡があったらずっと LINE してしまうとかですね、
はいはい、
でこれからあとはもうやめ
ると。ありますね、でもね、うん、
これからあとはやめると、ね、私は一言言えないですけどね
、
まあ、とんでもない朝方に LINE を送ってみんなからお前何やってんだって言われますけど
、
はい、あのそういうのを考えてやっていただければ、あと時間を調整していただければというのがすごく大事。
うん、そうですね、う
ん、まあ。確かに便利な機能がいっぱいあって、うん、まあなくてはならないものだと思うんですけどね。うんうん、
はい、
うん。制限することも、まあ、使い方の一つだというふうに思っていただいた方がいいと思いますね。
はい、そうですね、はい、まあ。コロナとの関連という点でいくと、こうスマートフォン外で使うじゃないですか。
はいはいはい、はい、
でそれをそのまま持って帰って、
うん、
お家で、
うん、
まあせっかく消毒とか手を、うん、しても、スマホはそのままの状態で使う方多いんじゃないですか。
そうですね。スマホってですね、
はい、
電気的チャージがあるので、あれってあの集塵機みたいなものでウイルス全部集めてしまいますから。
ああ、そうなんですね、うん。
表面にくっつきやすくなるんですね。
うん、
電気的なチャージから考えると、
はい、
そうすると、スマホの表面に一番寄ってくる可能性があるので、はいはいはい、今から冬になって乾燥してきてチャージが出やすくなるとスマホの表面ってのはやっぱり危険かもしれないので、特にトイレから出た後とか、飲食店なんかで飛沫がいっぱい飛んでるようなところのスマホは持って帰った後やっぱりしっかりもうティッシュペーパーで拭くだけでいいんですので、全然違いますから、ぜひそこは注意した方がいいかもしれないですね。
まあ、専用のね、こうあの拭き上げるものとかもありますからね、うん、そういったもので、うんうんうん、なんかちゃんとしないといけないですね、
うんうん、
あ、忘れがちですよね。
忘れがちです、
うんうんうん、
そうそう、
せっかく綺麗にしてもね、
はい、うん、消毒液はもう別につけなくて構わないので、うん、ティッシュで拭き上げるだけでほとんど取れますから、でそれを丸めて捨てて手をしっかり洗っておけばもう大丈夫なんですね。
うーん、なるほど、
なるほど、
ね、なんかそういうところもやっぱ関連してくるのかな、ね、影響があるのかなっていうふうに思いますけど、うんうんうんうん、他に先生からなんかそのスマホとの関連、
そうですね。スマホとコロナの関連で、まあ、あとね、よく言われるのはですね、
はい、
あの、スマホを使ってるとき、例えば、喋るじゃないですか。で、喋ってて、例えば隣にすごく友達が、仲のいい友達がいて、LINE とかをやってるときに、スマホを渡して喋ったりすることがあるんですね。例えば自分が喋ってて、で、隣の人に。
なるほど、うん。はい。
だから要するに、電話を共有すると。で、電話は結構ついてるんですよ。で、 不織布だったらまだいいんですけど、はい、これがあのウレタンマスクとか布マスクをつけてる人の電話は基本的にその電話の受話器の近くはもうウイルスだらけなので、はい、だからスマホも当然ウイルスがいっぱいくっついてると考えて貸し借りするときには要注意。
あ、共用しないってことですね、
はい、実はですねスマホで映ったって結構いるんですよ。
そうですね、
はいはい、どう考えてもそれしか考えられないっていう人がいるので、はい、まあ、これを考えたらやっぱりスマホを貸し借りする、うん、まあ、相手に渡したり見せたりするときはそこ表面はウイルスいるというふうに考えていただいていいと思いますね、はい、そこはまあ注意していただければというふうに思います ね、
そうですね、ちょっと落とし穴かもしれませんよね。
あと例えば会社で電話を共有するときなんかも、 あ、はいはい、あの電話も要注意です。受話器のところは崩れてます。
あ、そうですね、
はいはい、
うんうん、あ、そっか、まあ最初ねこう職場に行ったときはきれいに拭いたりするかもしれませんけど、使った後ってそのまま、
いやですね、
確かに
ですよ、
で、ね、誰々さんお電話ですと渡したら、
確かに確かに、そうですね、
それもうくっついてますから、あの、まあ、不織布だったらまだいいですけどね、例えば昼ご飯の時にマスク離してて電話してたりとか、十分そういうので感染したっていう報告がありますので、ちょっとやっぱ気をつけないといけないことの一つだと思うんですね。
そうですね、
割と盲点なんですけど感染経路が今最近ですね、
はい、
そういう変わった経路が割と出てきてるんですね。
なるほど、
じゃあ、 あのスマホっていうのはそういう、まあ、媒介する可能性があるという意味でどこでも持ってきますからね。
そうですね、うん、
トイレの中にも持ってくるので、トイレに持ってたらやっぱくっついてるかもしれないので、
そうですね、は
い、ぜひ気をつけていただければというふうに思います。
はい、
もちろん気をつけてい
ただきたいと思います。はい、これから始まるあなたの物語、ずっと長く道は続くよ、虹色の雨降り注げば空暖かなる、眩しい先生ということで、皆さんの質問に先生に答えていただきます。
はい、
はい、では中村さん。あ、
そうですね、あの僕の周りの方なんか、あのワクチン接種をして特に2回目、
はいはいはい、
すごく副反応が出て、
はいはい、
きつかったって人多いんですよ。
うん、
もう半分以上、
うんうん、
熱が出て、はい、もう3日ぐらいきつかって、
はいはい、
3回目もしあったら絶対嫌だなっていう話が出たりするんですけど、
はいはいはい、
どんななんでしょうね、
はい、まあ、例えば微熱が、微熱38度5分ぐらいまでの熱が1日2日続く分には、あとは筋肉痛、体の全身倦怠感、まあ、むしろそれはむちゃくちゃいい抗体ができているので、まあ、ラッキーなのかもしれません、うん、ただそれ以上、特にですねひどいめまいとか吐き気とか、それから指先のしびれとかいう神経の症状、それから筋肉痛だけじゃなくてリンパがものすごく腫れる人がいるんですよ。でそういう場合、あと頸部のリンパ節とかが腫れる場合、そういうリンパ節関係、リンパ流関係の問題、それから関節が痛くなった、前胸部の関節とか肘関節とか他の全身の関節が痛くなった、こういうような場合はですね、 3回目打つときにやっぱりひどい、そういう副反応が出る可能性があるので、前投薬といってお薬を使った上で、注射をするということが必要になってくると思います。で、延岡市に関してはですね、延岡市医会の方で、まあ私が中心になって、こういう場合にはこういうお薬をこういうふうに使いましょうよというのを、今プロトコール作って、今から出すところですので、まあもし3回目って話になった時には、まあそれに則った上で、主治医の先生と相談した上で、お薬をあらかじめ処方していただいて、それから3回目を打つと。というのが多分必要になってくると思うんですね。まあワクチンの場合は、1回目は予習なんですよ。で、2回目が復習なんですよね。で、復習は当然予習よりもドンとレベルが上がります。うんうん、で、3回目何かちょっと応用問題なんですよ。
応用問題。
だからいろんなパターンに対応できるぐらいの抗体価がすごく3回目上がりますので、まあ、変異株がいっぱい出てきても3回まで打つといろんな対応ができる可能性があると。で、これからはおそらく変異株の種類が増えてくる時期なので、まあ、いろんなバリエーションのことを考えたら、やっぱり3回目の対応を考えた方がいいというふうに、今世の中では考えられ始めたので、ということは多分3回目打つことになる可能性が高いですね。その時はぜひ主治医の先生と相談して、薬どうすればいいかという形で聞いていただければ、まあそのプロトコールを今度は医師会の先生方には回しますので、まあどうしてもわからないときには、私の方に聞いていただければどうするかまた判断しますので、まあ、ぜひその時は言っていただければというふうに思います。
はい。よろしくお願いします。
はいはいはい。
怖がってる方で結構多いです。
そうですね。いらっしゃいますよね。
その前頭薬するとですね、かなり症状から軽くなります。
はいはいはい。
だから抗体価が下がらないような打ち方で前頭薬をするというのが、やっぱり一番それからいいパターンだろうと思いますけどね。はい。
なるほど。他にありますか？
あと先生、はい、インフルエンザ、
はいはいはいはい、
インフルエンザワクチンと、はい、そのコロナワクチンの、その何ですかね、どのぐらい、開けたらとか、うんうん、なんかその本当に打っていいのかとかっていうのはどうなんですか？
なるほどですね。コロナのワクチンはメッセンジャー RNA ワクチンっていうワクチンなので、まあ、体の中に入ってそのメッセンジャー RNA が分解されるまで1週間くらいですね。それから、誘導がかかって、2回目のワクチンが終わって、プラス1週間から2週間で大体もう完了するんですよ。ということはもう2回目のワクチンが終わって、ファイザーでプラス1週間。で、モデルナで、2週間。まあね、アストラゼネカで15日間。それ以上経過したらもう、コロナのワクチンに関しては完了していると考えて、だからもう2回目が終わって、まあ、最大で2週間ちょっと、15日間以上経ったらもうインフルエンザのワクチン打って構いません。で、インフルエンザのワクチンはスプリットワクチンといって、タンパク質、スパイクタンパクのタンパク質を生成しているワクチンなので、これはもう、生ワクチンと違いますから、もうほとんど問題ないんですよ。ただ一緒に打っちゃうとどっちの副反応か分かんなくなっちゃうので、でちょっとずらして、まあだいたい2週間以上空けて打つ分にはもう全然問題がないと思います。で、今年は一応インフルエンザ当たり年のパターンなんですよね。去年少なかった、はい、でみんなの抗体価が下がってる。でさらには A 香港が流行るんじゃないかと、という時はちょっと流行の兆しがあるんですね。で、実際オーストラリアでインフルエンザとコロナウイルスがどちらもかかって、スーパーインフェクションですけどね、どっちもかかっちゃうとすごく重症化しやすいというデータも今出てるので、やはりワクチンは打てる人は特にしっかり打った方がいいんじゃないかというのは言われてますね。はい。まあ、ちょうど、まあ、10月の後半、11月の後半ぐらいになってくるとインフルエンザのことを考えないといけない時期になるので、はい、まあ、ぜひもう特に基礎疾患を持ってる方はもう、ワクチン、インフルエンザワクチン打っていただければ、もう鬼に金棒というふうに思います。はい。
去年がなかなか流行らなかったからですね。
そうですね。
どうかなって思われる方もいると思うんですけど、うんうんうん、やっぱ打った方がいいってことですね。
だからどうしても例えば病気があって打ちにくいとか、卵のアレルギーあって打ちにくいとかいう場合には、実は感染性に関してはインフルエンザ、季節性インフルエンザはコロナの5分の1なんですよ。去年入らなかったのはやっぱりマスクをちゃんとつけてたと、行動制限をちゃんとしてたってことなので、まあ、どうしてもっていうときはしっかりマスクを冬の間つけとくということで、感染予防はかなりコントロールできると思いますんですね。はい。
なるほど。はい。
はい、
他にありますか？やっぱあれですよね、変異株、
ね。ああ、そうですね。
まあ、ラムダ株っていう、
うんうんうん。今問題になってるのがラムダと、あとミュー。2つですね、はい、それ以外にもいっぱいあるんですけど、まあ、これから可能性があるのはラムダとミューと、あとデルタの変異株、デルタ株プラスっていうやつですね、はいはい、プラスとかアルファとかですね、いうやつですね。
今までの株、その変異株に比べたときに 毒性とかそういったものはどうなんですか？
そうですね。まずデルタプラス、デルタアルファとかいうやつっていうのは、日本国内ですでにもう変異が見つかっています。これ予想から入ってきたんじゃなくて、日本国内にあるデルタ株が変異して、プラスアルファ株の変異のパターンがくっついていると。だから N501 のところの変異が、デルタ株に加わったような状態のものが東京女子医大の方からすでに報告が出てて、それが日本で東京を中心に少し増えてるって話がまず一つあります。はい、これが今からの第6波になる可能性が一つ。それから今ベトナムとか他のどこでも問題になってます。そのデルタプラスで、まあ日本国内の変異以外にアルファの、イギリス株とくっついたような。デルタプラスアルファみたいなやつが流行る可能性がある。まあこれがまあデルタの延長線上の変異ですね。で、これに関してはですね、ある程度ワクチンが効くんじゃないかなっていうふうに言われているので、まあまあなんとか今のところコントロールができる。で、問題なのは、まず、ラムダ株。これはチリから出てきて、広がってきた株で、これ490番っていうところのアミノ酸に変異があってですね、これ今までの他の変異とは違うところなんですよ。で、何が問題かというと、490番っていうところがワクチンの抗体がくっつくスパイクタンパクの一番重要な部分のところに変異が起こってるんですね。だからこれもラムダが流行った時はもしかしたらワクチンの効果が5分の1以下になるかもしれないっていうふうに言われているので、まあ、これが感染性についてはまだそこまで強くないのでどこまで広がるかわからないんですけども、まあ、南米では結構これが今一つ出てるんですね。で、もう一つミュー株っていうのがある。これコロンビアを中心に発症して今北米ですね、アメリカ大陸の方に来てまして、アメリカ大陸の新型コロナの今 1.5% ぐらいはミュー株になったというふうに言われてるんですね。で、1.5% になってから実はあまりまだ増えてないんですよ。だから、もしかしたら抗体、ワクチンである程度効果があるのかもしれないって言われてるんですけども、ただし、変異しないっていう可能性は、これからミュー株の変異、ワクチンに対して抵抗性があるような変異っていうのが出てくる可能性があるので、もしかしたら、今の、そのままのデルタママに、ママ行くのではなくて、ミュー株とかラムダ株が日本国内に入ってきて、もうすでに入ってきてるんですよね。それが、だんだん増えてくるという可能性はあるかもしれない。はい、ただ、どちらにしろ、まあ今のところですね、さっき言ったように、もうこちらの方はですね、だいぶ武器を持ってますよね。ワクチン打つと。まあそれも3回目打つかどうかっていう話もあるけど、3回もまあ打ったらなんとかなと。だから、デルタ株を中心にして、今度は変異株のワクチンも今開発されています。だから内服薬がまあ2、3種類出てきたと。それから抗体カクテル療法も一つだけじゃなくて、今度は他にも出てきて、これに関しては抗体カクテルをうまく使うようなシステムを今僕ら構築し始めましたので、まあ例えば、点滴して次の日ある程度良くなったらも在宅に返してって回転を良くするような治療戦略とか、そういう在宅で今度は抗体カクテル療法をするとか、そういうこともこれからできる方向性で考えてます。
いろいろと準備は整いつつあるということですよね。そうですね。
だから第6波に関しては、もう起こってもなんとか対応できるようにということで、実はもう今水面下で相当医療関係者動いてるんですよ。だからまあ第6波をうまく乗り越えて、来年の春ぐらいになった頃には、本当さっき言ったように、はい、先がかなり見えてくるんじゃないかなと思ってます。
はい、心強いですね。はい。最後に検査、抗原検査などが薬局でなんかできるようになっていますけど、あれはどうなんですかね、こう、正確性から言うと。はい、
今まで、多分ですね、はい、いろんなところで出てきた抗原検査に比べたら、感度も非常にいいですし、はい、得意度も高い。まあ簡単に言えば非常に効率よく、検査、感染しているかどうかというのが証明でき、なおかつそれがコロナウイルスであるっていう確定率が非常に上がるというような検査です。ただ気をつけていただきたいのは、あれ、反応した時の時間がしっかり決まっててですね、検査して例えば10分とか15分とか結構反応時間決まってますけど、それ長く置いちゃうとですね、みんな陽性に出てしまったりする
んです。ああ、そうなんです
ね。だから、書いてある通り説明書をしっかり読んだ上で、その説明書通りにやると、かなり効率がいい検査になります、で、もう一つ抗原検査の非常にいいところは、抗原検査っていうのは、感染性のあるウイルスがいないと陽性にならないんですね。ということは、逆に言えば抗原検査が陰性であれば、もし、ウイルスがいたとしても、 人にうつす確率はかなり低くなるということで、例えば家族とかいろんなところでその集まる場合とか、そういう時に前もって検査しておくと、
はい、
それから必要な時にまあその検査をした上で人と会うとかですね、はい、もうそういうのができるようになってきますので、まあ、使い勝手は非常にいいですね。
うまくこう活用していけば、はい、正確に、
はい、もうしっかり説明を読んで
ということですね、う
ん、はいはい、逆に今いろいろ出てる、まあ、ちょっとあの危ない抗原検査機とか実はいっぱいあるんですけど、はい、大丈夫かなっていうのがあるんですけど、そういうのを使うぐらいだったら医療関係で使ってるしっかりとした抗原検査キットを皆さん使われた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、
ございました。ということで今日もいろんなお話が出ましたけどもねスマホネックから始まりまして、はい、じゃあ最後に先生まとめてください。
そうですね、何にしましょうかねもう謎解きやるとまたな、うん、あのわけわからなくなりますから、はい、今日はですね、実は僕今考えていることがあってですね、まあ、あのコロナって、まあ、いろんな意味で考えると、まあ、悪いこともいっぱいあったのかもしれませんし、まあ、確かに今こう世の中こういう風になってるんですけど、うん、コロナが出てきて、例えば今のスマートネックの、スマホネックの話もそうですけど、うん、ちょっと考えてみると、いろいろ深く考えたら、あの、役に立つこともいっぱい出てきて、今まで注目されてなかったところが逆に注目されて、あ、こういうことができるんだなということも増えてきたと思うんですよね。
はいはい、
だから物事悪い方ばっかし考えずに、うん、まあ、これをうまく利用してですね、まあ、コロナの今度ポストコロナというのを考えた上で、ね、最近いいことがいっぱいあるんだと思って、はい、あの、まあ、計画することは僕すごく大事だと思いますもんね。うん、もう来年の春にはきっとだいぶ変わってきますから、その時を目指してぜひいろいろあの明るい話を皆さん考えていただければなというふうに思っています。
はい、ありがとうございました。はい、前向きに頑張りましょう。
はい、
ということで以上、はい、ドンケンでした。
はい、